説教使える者に指導も投牧師
ただいま読まれましたマタイ福音書第23章の冒頭に、それからイエスは群衆と弟子たちにお話になったとあります。今日の結論は何かと言いますと、その最後の11節から12節に、あなた方の間で一番偉いのは使えるものになりなさいとあります。このところ別の翻訳で読んでみますと、あなたたちのうちで一番偉い人はかえってみんなに使えることになるだろう、あるいはお前さんたちの中で一番重く見られるものは言いつけられて人様のお世話をする奉公人のようなものであれ。英語の聖書を読んでみますと、ここのところの使えるものというところにサーバントというような訳がなされておりました。これは言い換えれば奴隷とかしもべというような意味があるかと思います。キリストは逆説的にな言い方で、この世で一番偉い人と、まあ、奉公人、一番卑しいと思われていた使い人を対比させて、あなた方は使える人になりなさい、それが一番神様の前において一番偉いと、そういうふうに言われる人だと、まあ、逆説的にこの世の中の事柄と逆説的に教えたというふうに、弟子たちや群衆に教えたというふうに受け止めることができるかと思います。新しい2020年が始まりましたが、この言葉、あなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい、今年の私たちの教会に与えられた、私たちの教会を導くにふさわしい、年間の聖句ではないかと思います。どんな時も神の前にあって、神に仕えるようにこの世において仕えていくものとなる。私たちはこの日常生活の中でしばしば腹を立てるということがあると思いますね。腹立つことが起こってきます。しかしその時に、そういう時に、私は、今年はっていうんじゃなくて、私は神に仕えるもの、神の奉公人、神の奴隷、神のしもべとしてここにあるんだと、そういうふうに思って、もう一度それを思い返してですね、腹立つことがあったとしても、こう使えるという、そういう姿勢をこう保持していきたいと、今ここにいる、そういうふうに今私はしもべとしてここにいるんだというふうに思えとキリストは言われたのであります。この使えるという言葉は、本来は食卓で給仕する人という意味を持っておりました。このマタイ伝23章の少し前の第20章というところには、すでにこの言葉が、使えるという言葉が使われておりました。それは弟子たちの、2人の弟子たちですね、ゼベタイのこの2人の息子ヤコブとヨハネ、そのお母さんがこのイエス様のところに来まして、あなたが王座につくときには、この二人の息子をあなたの右に、一人を左につけてくださいとお母さんが お願いをしたんですね。母親の心というんでしょうか、その時にイエス様はお答えになったということが書いてありました。何と言ったか、あなた方は自分が何を願っているのか分かっていないと言って、こう言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものであり、一番上になりたいと思う、なりたい者は皆のしもべになりなさい。このところが、このところルカ福音書の同じ記事を読んでみますと、こんなことも書いてあるんですね。この、あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、 上に立つ人は使えるもののようになりなさい。食事の席に着く人と給仕する者とはどちらが偉いのか。食事の席に着く人ではないか。しかし私はあなた方の中で一番いわば給仕する者である。そうルカ福音書には記されております。私たちの中にもいろんな年齢の方々がいらっしゃいますけれども、そういう中で一番若い者のように、みんなが食事をしているときはその食事をする人に仕えるようにしなさい。あるいは腹が立つようなことがあったとしても、そのようにですね、しもべとして振る舞いなさいと、そういうふうに教えているわけであります。しかしこれは単に私たちに人間と人間との間の、まあ、道徳っていうんでしょうか、この在り方っていうんでしょうか、単なる道徳を教えるものではありません。この世には先生と呼ばれる人、あるいは父と呼ばれる人、教師と呼ばれる人、当時は律法学者とかパリサイ人と言われるような人たちもいました。で、この当時のユダヤ教の、この彼らはユダヤ教の教えとか聖書の律法の解釈とか説明とか、さらには日常生活でのいろいろなこの適用、その聖書の言葉を適用する、あるいはいろんなトラブルを解決するとか、まあ、今日の裁判とか行政に関わるようなことも彼らはやっていた。ですから律法学者とかファリサイ人の人々の派の人々というのはモーセの座についているというふうに書いてます、ね、2節の、まあ、ある説明によりますと、このモーセの座というのは象徴的な意味ということよりも、この礼拝堂の中にですね、このそういう座席があったと。モーセの、これは考古学のからのこう出土される品物からですね、そういうことが分かるようでありますけれども、モーセの座というのは彼らが座る椅子であったと。それは一般の会衆とは違った席であったと。その少し後のところにも、街道では定席に座ることを好むと書いてありますけれども、まあ、そんな意味が、実際にそういうモーセのこれは座だとというような意味がところがあったというふうになっております。まあ、イエス様はそういう当時のこのそのような制度的なですね、あるいは律法の解釈が必要ないというふうなことを言っているんではなくて、3節には、彼らが言うことは全て行い守りなさい、しかし彼らの行いは見習ってはならないというふうに言った。パリサイ人たちが言うこと、それは全て行い守りなさい、しかし彼らの行いは見習ってはならない。まあ、それは具体的にはどういうことかと言いますと、4節にはこう書いてありますね。彼らは律法の解釈をこう厳密にしていくというような、そういうお仕事をしてたわけです。そのために背負いきれない重荷をまとめ、人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうとはしない。聖書はこう言ってますよ、だけどそれを本当にやろうとするということについては私は知りませんみたいな、大変この冷酷な愛のない、まあ悪く言うとその権威を貸さ、モーセの座というですね、旧約聖書、聖書においては、あるいはユダヤ教においては、モーセといえばもうそれは権威の印ですよね。神様にから律法をいただいたということで権威、まあ、いわばこのそういうところにモーセの座に座っている彼らは、そういう権威を借りてですね、権威を傘に着て民の上に君臨するような態度、まあ、簡単に言うと自分は偉いんだというような態度であったということであります。また5節の方に目を向けると、彼らはこの聖句の入った人に見せるために聖書の言葉が入った小さな箱をですね、この彼らの腕とか額にこうつけて神の言葉を忘れないようにしていたという、まあ、そういう習慣とかのがあるわけですね。そういうことで、そういう 小さな箱を大きくしたりですね、あるいはさらにはもっとその次を読んでみますと、その次の、その次には衣服の四隅にこの房をつけて、その服にその房をつけていた。まあ、実はこれも聖書の中に、民数記の調べてみますと、民数記の中にそういう箇所がありましてですね、衣服の、街灯みたいな感じのですね、衣服の四隅にこの、リボン、こう丸いですね、そういう房をつけまして、その房に青い紐をつける。それは何かというと、それを見るとき、全ての主の全ての命令を思い起こして、その守り、自分の心と目の欲に従って乱らな行いをしないためだ、そういう意味がもともとあったそうであります。要するに、あの人は神の言葉をよく守っている、そういうふうにこう見られるというようなことですよね。衣服の房を長くしたりすると、わざわざこの長くすると、普通のものよりも長くする、というようなこと、さらにはこの、宴会では定席、街道でも今言ったような定席に座ることを好んでいた。日本人はこの定席をですね、逆に譲るようなタイプの、儒教的な教えかどうか私はよく知りませんけれども、大変謙遜な人が日本人は多いですよね。しかしそれも、定席の方には自分は座らないということでもって、この自分は謙遜な人間だということを示したいといったような、そういうこのユダヤ人たちとは全く真逆ですよ、いわば。ですから、今日は前の方にもたくさん人が座ってますけれども、時々は前の方はこう遠慮してですね、後ろの方に座るという教会も結構あったりしますけれども、そういうことで、結局は同じことかもしれません。人に見せる、人の目にどう映るか、人はどう見ているか、実はそういうことではなくて、神様はどういうふうに私たちを見ているのかということ、そのことが大切なんだ。人の目だけを気にしてはならないんだ。また次には、このこういう言葉もその先には書いてありますね。7節以下のところ、あなた方の方に先生と呼ばれる人たちがいると。しかし、広場でですね、挨拶されることを、呼ばれたりすることを好む。でもあなた方の先生はただ一人だということを言っておりますね。イエス様言われた。あるいは、地上では父と呼んでは、地上のものを父と呼んではならない。あなた方の教師はキリストだけである、というようなことが書いてます。ですから、このイエス様はそういうですね、こういう言葉から、自分たちはこの先生という制度とか父というそういう名称は使わないんだといったような極端な聖書の読み方をする人たちもいるわけですけれども、それはこの聖書のコンテキストを読んでみますと、イエス様はそういうことを言ってるんではないわけです。実際にパウロも初代教会においては、コリント書の中で、神は教会の中で人々を立てて、第一に使徒、第二に預言者、第三に教師をしたと、教師としたと、そういうこの名称や制度というものを初代教会にもちゃんとあったと書いています。キリストの教会に仕える者も教師として建てられた者は、それは人間によって建てられたのではなくて、神によって建てられたということをわきまえていなさい。神のしもべであることを忘れるな。会社なんかでもですね、会社の初代の創立者、何々会社の父だっていうようなことを言われる時あるじゃないですか。いうことがあると思うんですよ。これは創業者をたたえて尊敬して、何々会社の父というふうに呼ぶことがある。これも同じで、俺は社長なんだから、そういうふうなことでですね、このそういうことではなくて、この世のどんな偉い社長であっても、社員に仕えるような思いで 仕事をしなさい。ここでは社長も神に仕えるものとして会社の責任を果たしていきなさい。会社の中でどんどんこう偉くなっていったとしても、そういうことが世の中にはあるわけですけれども、それでも自分は神のしもべとして、神に仕えるものとして使えるものであるということを決して忘れてはならないんだということを言ってるわけであります。じゃあイエス様はどうだったか。最後の晩餐の席上、弟子たちの足をお笑いになったという記事がヨハネ伝の13章に書いてありますよ。まあ、今もこの賛美歌で歌いましたですけども、イエス様は弟子たちの足をこう洗ったという、そういうことが書いてありますね。でその時イエス様はこういうふうに言ったとヨハネ伝には書いてあるんです。あなた方が私を先生とか主と呼ぶ、そのように言うのは正しい。ところで主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わねばならない。この師であり主である私があなた方の足を洗った、しもべとして使えたということわけですね。会社の社長であっても玄関を掃除してるっていうようなこと時々聞きますよね。やっぱり素晴らしいものだ、それやっぱり使えていくという、そういうことがその人の中にあるということだと思う。このキリストはがしもべの姿を取った、これはですね、あるいは会社の社長が玄関を掃除してるみたいな、これは単なるこのパフォーマンス、格好つけるためとかですね、何か見せるためにやってるということではないんです。イエス様も弟子たちの足を洗ったっていうのは単に格好つけるためにやったというんではないんですよね。なぜかというと、この行われた日は金曜日ですよ。明日イエス様は十字架につけられる日なんですよ。その前の聖なる金曜日にの最後の晩餐ですよね。木曜日、金曜日、金曜日に十字架につけられる、その、明日十字架につけられる前に、この木曜日ですか、この行われた前日に行われたということをあらかじめ、この明日はこういうことが起こるんだということを知らすために、示すために、あるいは認識させるためにこのことを行われたというふうに、受け止めなければならない。まさに、このいわば命がけの出来事だ。マタイ福音書では、まあ、今日は聖餐式もありますけれども、最後の晩餐においてどういうふうに言われたかということが書いてありますよね。皆この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血であるとイエス様は言われたんです。最後の晩餐においてマタイ福音書ではブドウ酒を配りながら、これは私の血、明日流されるっていうふうには言いませんけど、私の血、神との契約の血だというふうに言った。新約聖書の中でパウロはピリピの信徒への手紙の中でこういう言葉を書きましたね。誰でも知っていると思います。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようと思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。はじめに申し上げた、今朝私たちに示されている本当にこの使えるものということは、実はこのイエス・キリストの御業の中に明らかにされているんだということであります。単なるパフォーマンスじゃなくて、イエス・キリストご自身の本当に大事な神から授けられたその使命の、実はここの技の中に使えるものということの本質が示されているんだということです。キリストは 神と共にあった、あのヨハネ福音書の初めに書いてありますよね。言葉は神と共にあった、しかしその神の身分を捨てて自分を無にして神のしもべ、神の奴隷、神のサーバントとなってへり下って、しかも死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、それは単なるこの死ぬ栄光じゃないですよね、こういうかっこよく死んだっていうんじゃないんですよ。十字架の死に至るまでということは、当時この十字架の死っていうのはもう本当にこの軽蔑された死ですよね。十字架の死に至るまで、いわば全ての栄光を剥ぎ取られて罪人と等しくなって罪人として裁かれた、それが子なる神としてのイエス・キリストの十字架の御業であったということです。それが神が罪人となる人間を救うために取られた方法であった。イエス様は罪人となったということですよね。罪人として裁かれて、あの十字架につけられたっていうこと、自分を無にしてそういうふうにされた。マタイ福音書には、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である、私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい、という言葉も語っておられます。そのようにイエス様は語った、言って学んでこい、単にそういうふうに言ったんじゃないんですね。そういうふうに言いながらイエス様はあの例え話を語りましたね。100匹の羊を持っている者が、その1匹が失われた時に、羊飼いのもとにから1匹が離れていった時に、どうし羊飼いをするだろうか、岩や危険なところまで探しに行って、その1匹をこの肩に担いでですね、引き戻してこないだろうかと言われた。迷い出た1匹の羊を探して訪ねて、永遠の命を授けるために、もう一度命をそこから取り戻すために、そのままでいるならば死んでしまう、命が食べられて、羊が食べられてしまう、まさにそのようにして命を授けるために33年間労された。その最後が十字架の御業であった。その意味は、全て彼を信じる者が滅びないで永遠の命を得るためであった。ヨハネ書3章16節。イエス・キリストはイザヤ書53章において予言されていた言葉の中に、自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられた、あるいは背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった、という言葉がイザヤ書に予言されて書かれていますね。自らを投げ打ち罪人の一人に数えられた、罪人となった。いくら一人の英雄が他者のために殉教の死を遂げても、その気の罪をあがなうという神のご意志がなければ、ご意向がなければ救いは起こらない。英雄の死というのはあるかもしれません。しかしイエス様は本当にこの背きの罪をあがなうという神のご計画とご意志、そのことによって背いた者に、滅びる者に命を与えるためにこのことが行われたんだ。ここでの義人はあくまでも神によって選ばれ、神ご自身の意思を担う、そういう神のしもべ、神のもとにいた神の一人子が、御蔵を捨てて、その座を捨てて馬小屋に来られたということ、お生まれになった。イエスは言われた、人の子は仕えられるためではなく仕えるために、多くの人に自分の命を捧げるために来たのである。この最後の晩餐において、ご自分の血を差し出して そう言われた。みなこれを杯から飲みなさい。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。今日我々が聖餐に預かる、これはブドウ酒というブドウの液というそのものであるけれども、実はこれはキリストの体なんだと、そう信じて飲みなさい。ということは我々自身の中にキリストの血が流れ込んでくる、我々を救う、背きの罪をあがなう、そういう神のキリストの血が私たちの中に流れ込んでくる。契約の血、罪の許しの血が流れてきた。言い換えれば私たちは許されたんだ、私たちはこれによって許されたんだ、新しい命が与えられていくんだ。このキリストの前に、この神の前に仕えていくのがキリスト者であります。このことを受け止めているのがキリスト者であります。ですからこれはこの弟子たちに語られた、群衆と弟子たちに語られた、あるいはキリストの言葉を考えずっと受け止めていきますと、最後の晩餐において誰がいましたか。いたのは12人の弟子たちだけではないんですか。このことを本当に分かってくれるのはですね、その弟子たちだけだったということです。そして私どもはこのキリストが、私がは人の子は仕えられるためではなくて仕えるために来たんだ、これが信仰の本質なんだとキリストは言われたわけです。だからあなた方もそういう意味でパフォーマンスじゃなくて、本当にそういう意味で神に仕えるものとなりなさい、人々に仕えていくものとなりなさいと言われたのであります。今年の年末から年始にかけて読んだ本に、アフガニスタンで殉教した、キリスト者の医者中村哲医師の、天共にありという、本をちょっと読んでみたんです。読んだんです、30年間医者として、初めはハンセン病者などの診療を治療を当たっていたんですけれども、ある時からですね、その診療所に死にかけたこの幼児を、赤ちゃんを抱いた若い母親が来ることが目立つようになった。それは干ばつの犠牲によって多くの幼児であった。飢餓というのは空腹で死ぬんではなくて、食べ物不足で栄養失調になり、そこに泥水を飲んで、腸の中がこう感染したりする、そういう病気で簡単にこう死んでしまう。そこで、中村医師は他の医者さんこの一緒に働いている人となってですね、100の診療所を作るよりも1つの1本の用水路を作った方がいい、もう病気の治療どころではない、十分な食料と清潔な水があれば病気のほとんどが防げるんだということに気がついて、1600本の井戸を掘りですね、そしてこの大きな川からですね、豊かに流れている川があるわけですね。その川から水を砂漠に引いてくる25キロに及ぶ用水路を作り、今まで昔から多くの旅人がその砂漠の中で、死んでいった、死の谷と言われて恐られていた砂漠に水を引き、そこを農地とし、豊かな農産物を作り、食料を確保することができた。そこには2万本の果樹の園、野菜畑、多くの家畜を養う広大な牧草地、砂嵐を守る砂防林、そこから薪や建築の資材を取る、静かに広がる緑の大地、言わずものがな無限の恵みをそれは語っている。でその本の大半はどういうふうにしてですね、その土木工事をしたかという、そういう本なんですね。土木の本かと思われるような詳しいことがやっぱり書いてあるわけなんですよね。 まあ、しかしその本を読んでみますとですね、このところどころにこの中村医師がどういう思いでそういう仕事にこう携わったのかということが書いてあります。書いてありました。でその中で私が一番感動したのは、この方が福岡のミッションスクール、バプテストの系のですね、ミッションスクールで中学生高校生時代を学ばれてですね、そしてこのバプテストの小さな教会でこの中学生の時に洗礼を受けられたということであります。そして、受けたクリスチャンとなったわけであります。でこのアフガニスタンという国はイスラム教徒の国でありまして、そういう中に幾多の困難を乗り越えて、まあ、イスラム教徒の人々と共に働いてそういう用水路をこう完成させたと、30年間かけてですね完成させたという、まあ、そういう記録なんです。一番最後のところに聖書の引用が一箇所あったんですね。それは我々がよく知っている、主は我が牧者なり、我乏しきことあらじ、主は我を緑の野にふさせ憩いの右輪に伴いたもう、たとえ我死の影の谷を歩むとも災いを恐れじ、何時我と共にいませばなり、必ず恵みと憐れみと我に添いきたらん。その詩編の23編が引用されていました。そしてこう書いてます。自然は喋らないが人を欺かない、高く仰ぐ天が常にあることを実感させる。この本の題名、天共にある、この天とは神でありますね。神共にあり、まあ、インマヌエルという意味だということも書いてあります。イエス・キリストは子なる神としてこの地上に来たり、己の身分を無にして死に至るまで、十字架の死に至るまで神に対して従順であった。罪人と同じ姿となって私たちの代わりに十字架の死について、私たちの罪の許しのためにその命を注ぎ出された。一番上にいた方、一番上になりたいものは皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように、あなた方も生きなさいとキリストは言われたのであります。中村医師はアフガニスタンにその命を捧げました。私たちはそのような大きなことはできないかもしれません。しかし自分に与えられたところで、自分が生きることを許されたその場所で、神のしもべとして己を無にして、一番若い者のように、給仕する者のように、罪を許された者として謙遜に、終わりの日まで神に対して従順に生きるものでありたいと願うものであります。お祈りします。父なる神様、新しい年が私たち一人一人に与えられました。どうかこの一年を無にすることなく、どうか主の御言葉に従い、主の御言葉によって告げられ語られ約束されていますこの永遠の御言葉を固く信じて、いろいろな困難の中にあります私たち一人一人でありますが、どうか希望を持って主イエスキリストを見上げつつ、多くの証人たちに囲まれているこのことを知りつつ、この一年もそれぞれの歩みを務めを果たしていくことができますように、新しいこの一週間の戦いをどうか導いてください。これらの祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。